それでは今晩も殉教の本の朗読のコーナーに行きたいと思います。日本26世人と浦上キリシタンの歴史、殉教、天国の希望と喜びという、まあ、私が書きました本ですけれども、この本の朗読を殉教さんにしていただきたいというふうに思います。お願いします。
はい、今日は10番目になります。少年アントニオ、十字架上で捧げた賛美、44ページです。ハレルヤ、主のしもべたちよ、褒めたたえよ、主の皆を褒めたたえよ。詩編113編1節。西坂の丘で殉教していった26人。その中に3人の少年がいました。その一人が佐賀の唐津、山本村で神を選んだルドビゴ・イバラギ少年でした。彼は若干12歳の最年少であったにもかかわらず、西坂の丘で自分のかかる十字架を抱きしめ、思わずも十字架に頬ずりをし、そして十字架に口づけしたと言われています。その十字架の上で、彼は詩編113編を、彼の横に並んで、同じように十字架にかけられて殉教していった、13歳の少年アントニオと共に心から神に向かって賛美したのです。こらよ、主を褒めたたえまつれと。新改訳聖書では主のしもべたちよとなっています。
はい、ありがとうございます。このルドビゴに関しては、先週先々週その前と3週間にわたってお話をしましたけれども、山本村で寺田半三郎の踊りの養子になれ、故障になれというのを断って、神様を選んだルドビゴは、西高の丘で自分のかかる十字架を抱きしめ、頬ずりし、口づけして、そして十字架の上で、唱えたアントニオという少年と共に、神様を高らかに賛美します。そして、その、賛美を共にした、アントニオのことについて今日は見ていきたいと思っていますけども、その賛美を聞きながらですね、そこに来ていた、見ていた、見物人たち、遠方から見ていた人も含めると4000人いたと言われているんですね。まあ、すごいたくさんの人ですけれども、その人たちが、その子供たちの賛美に合わせて、一緒に、大合唱したというふうに言われています。そしてそこの時、それまでは、死刑執行の場所だったその場所、人々が恨みながら、呪いながら死んでいった場所で、本当に神様を賛美していく、その子供たちの銀の鈴の声に、人々が合わせて天国がそこに降りてきたと言われています。どんな苦しみの場所でも心から神様を賛美するときに、実はそこは命の場所、喜びの場所に変わるということをですね、彼らは知っていたんですね。それでは続けて、今日はその一緒に賛美をした13歳の少年アントニオについて、書いていますので読んでいただきたいと思います。
はい、喜んでください。今回はそのアントニオについて書きたいと思います。アントニオの生まれ故郷は長崎でした。
長崎出身だったんですね。はい。
彼の父親は中国人、母親は日本人でした。
まあ、ハーフだったわけです。はい。
両親はまだどちらもイエス・キリストを信じてはいませんでした。
このことに関してはですね、本によってはクリスチャンだったと書いてある本もありますので、ちょっとこれは断言はできません。でも、私が調べました資料では、まだクリスチャンではなかったと、キリストを信じてはなかったと書かれていますし、もしキリストを信じていたら、この時子供が殉教していくことを喜んで受け取ることができたのではないのかな、と思いますので、やはり、この時まだ信じてなかったのではないかと思います。で、これは本によって違いますので断言はできませんが、おそらくどちらもキリストを信じてなかっただろうというふうに思います。お願いします。
政府の役人たちは26人を処刑するとき、アントニオの十字架の足元に両親を連れてきたのです。両親の叫びを聞けばアントニオが信仰を捨てるかもしれないと役人たちは思ったのでしょう。
はい、まあ、役人たちはなんていうか、こう、ひどいと言いましょうかね。信仰させたい、やめさせたいと思っていましたので、まあ、両親を連れてきて、最初はちょっと外が、ちょっと遠いというか、その、 見物人が入れるところまで連れてきて、そこから、そしてそのうちも本当に10時間すぐ短場で連れてきて、このアントニオの足元に置くわけですね。で、当然両親は死んでほしくないから叫び出します。で、その叫び声を聞けば、両親の弟子を聞けば、アントニオは心を痛めて、わかりましたって言って信仰を捨てるかもしれない。きっと捨てるだろうという、まあ、彼らの考えだったわけです。で、アントニオは一体どういうふうに両親に答えたんでしょうか。お願いします。
彼らは何とかして、キリストへの信仰を捨てさせたかったのです。案の定、アントニオの両親は十字架に近づいて激しく泣き叫びました。アントニオ、お願いだから十字架から降りてきてちょうだい。親に先立つ不幸があるか。お願いだからキリストを捨てて降りてきてちょうだい。必死になって半ば半狂乱になりながら、十字架にしがみついて泣き叫ぶ両親に向かって、アントニオはこう答えたのです。お父さん、お母さん、喜んでください。喜んでください。私はこれから天国へ行くのです。お父さん、お母さん、泣かないでください。私はこれから先に天国へ行って、お父さん、お母さんのおいでになるのを待っています。ですから、お父さんもお母さんもイエス様を信じて、私の後から天国に来てください。お父さん、お母さん、喜んでください。
まだ13歳の少年が、絶唱するお父さんとお母さんに向かって言いました。喜んでください。喜んでください。彼は、自分は死ぬのではない。天に移し替えられて、キリストと共に天国で生きることを知っていました。確信していました。だからお父さんお母さん、泣いたりしなくていい。悲しまなくていい。自分はこれからイエス様と共に、天の御国、パライソなる天国に行く。死も涙も悲しみもない、最高の場所に行く。だから、喜んでください。喜んでください。むしろお母さんお父さんたちの方こそ、キリストを信じてそこに来てほしい。待ってますよ。っていうふうに、13歳の少年は、泣き叫ぶお父さんとお母さんに向かって言ったんですね。この天国に対する、確かな確信、そして喜び、これは本当に素晴らしいことなんだって、まあ、彼は思ってたわけです。私は何回か、まあ、牧師をしていますので、告別式ですね。いわゆる葬儀というのをいたしました。クリスチャンの方の告別式です。そして、告別式をするときに神様のお祈りをすると、その天国に帰っていった人から、直接お話はしませんが、なんか伝言が来るような気がするんです。何度かありました。喜んでください。喜んでくださいって伝えてくださいって。もう随分経ちますけれども、ある方の奥様が亡くなられました。危ないと言われたところから奇跡的に回復して良くなると思ってた矢先に、もう大丈夫ですねってお医者さんが言ってくださったのに、その直後に亡くなってしまったんですね。ご主人は奥様のことをとっても愛しておられまして、子供たちもお母さんを信頼していました。とっても明るいお母さんで、いつも感謝ね、感謝ねっておっしゃる方でした。タクシーに乗るとすぐにお一言お祈りをして、タクシーのドライバーの方にイエス様のことを話されるお母さんでした。奥様でした。で、その方が亡くなった時、ご主人はすごいショックでですね、私はその告別式をするために、言ったんですけれども、ご主人が、もう私よりうんと年上なのに、私のところに近づいてきて、こう、私を抱きしめるようにされたことを思います。ああ、ショックだったんだなと思ったんですね。で、私は告別式をするときに、神様に祈りました。何を語ればいいでしょうか。どういう天国の希望を語ればいいんでしょうかって思ったときですね。やっぱり、お父さんと子供さんたちのことは、すごく心に気になった。で、祈ってるとね、聞こえてくるんです。喜んでください。喜んでください。喜んでくださいって。そのお母さんが、奥様が、本当に喜んでくださいって笑顔で、天国で喜んでるのは、はっかり、これはあやふやめて、もう明確に確信できたんですね。そして、喜んでくださいって、伝えてくださいねって、イエス様を通して言われてる気がしたんですね。悲しまなくていいのよって。 本当に私は今天に来て喜んでいる、一緒に喜んでね、喜んでくださいっていう、まあそういうのがね、非常に強く迫ってきたことを今でも覚えています。アントニオ少年はまだこの時天国に行っていません。でも知っていたんですね、天国に行ける。そしてそれは死も涙もない世界でイエス様と一緒にいる最高の場所だって。だからお父さんお母さん喜んでください、何にも嘆くことはない、喜んでください。彼は確信を持ってお父さんお母さんにそう言いました。でも直人だったお父さんはそれは分かりません。答えるんですね。お願いします。
中国人の父親はそれでも叫び続けました。アントニオ、キリシタンを捨てて助かってくれ、そうすれば私のありったけの財産をお前に譲ってやる、頼むから、どうか頼むからキリストを捨てて助かってくれ。お父さん、財産はこの世だけのものです。主イエス様が私たちのために準備してくださっているのは永遠の宝です。お父さん、嘆かないでください。私はもうすぐ天国へ行きます。そしてそこでお父さんのためにお祈りいたします。だからお父さんもイエス様を信じて天国へ来てください。そこでお待ちしていますから。アントニオはさらに何度も何度も両親に向かって言いました。喜んでください、喜んでくださいと。
はい、ありがとうございます。お父さんは何とかじゃ助けたかったと言ったんですね。もう俺の財産全部譲ってやるって、ね、頼むから助かってくれ、どうしても子供を助けたかったから言ったんですね。わからなくないわけではありません。でもアントニオは言いました。財産はね、お父さん、この世だけのものなんだよって。それは天国には持っていけない。永遠の世界には持っていけないんだって。でも、イエス様を信じてると、永遠に生きることができる。それは永遠の宝なんだって。では、泣かないで。それで逆に言ったんです。お父さんの方こそ、イエス様を信じて天国に来てほしいって。天国で祈ってるから、必ずイエス様を信じて天国に来てねって。待ってるよって。そしてだからさあ喜んでください、喜んでくださいってアントニオはお父さんに向かって、泣き叫ぶお父さんに向かってはっきりと言うことができました。アントニオは知っていたんです。この地上の富も栄誉も繁栄もそれはこの地上での一時的なものだけだということ、そして死後に必ず永遠の世界があって、永遠にキリストを信じる者は神と共にいることをしてたんです。そして永遠に残る者は何かをしていたんですね。先日私は今日来てくださったゲストの川岡さんとお母さんの、川岡さんのお母さんの住子さんとおっしゃいましたけども、川岡さんのお母さんの記念会というのをやりました。1年と、2年と1ヶ月だったんですね。ですからそれを しました。その時にですね、お祈りしていると神様から、このはっきりですね、その記念館の時にね、メッセージが来たんですね。後ろのものを忘れ、前のものに向かって一心に走っている。聖書の中にある言葉です。小川さんはお母さんに愛してあげればよかった。こうしてあげればよかった。お母さんにもっと優しくしてあげればよかった。っていろいろ後悔してました。でも、お母さんは天国でそうは思ってなかったようです。もういいんだよ、ありがとう。そしてもうそんな終わったことは忘れて、もういいから前に向かって天国で再会する日に向かって歩んできてほしい、たくさんお土産を持ってきてねって。そのお土産とは何でしょう。永遠に残るものです。どんな財産もお土産として天国に持っていきません。どんな繁栄も名誉も栄誉も名声も天国には持っていきません。永遠に残るものは信仰と希望と愛です。キリストが示してくださった誠の愛、キリストを信じる真実な信仰、そして キリストを信じる者に与えられる決して朽ちることのない永遠の希望、この希望と信仰と愛を私たちは手に持っていきます。そしてキリストを信じる人々と共に天に帰っていきます。クワガさんの家族、残された家族がみんな子孫を信じて天国で一緒に再会できるように、それをお母さんは願っていたでしょう。もう終わったことは全然起こってないから、安心してさあ前に向かって、天国で再会する日に向かって希望を持って歩みなさい、そしてたくさん永遠に残るものを持ってきてね、お母さんがそう言ってるように思えて私は仕方がありませんでした。そういう話をしました。川岡さんはそれで今前に向かって永遠に残るものをたくさん天に持って帰れるように神様のことを伝えて生きておられます。アントニオは知ってたんです。この時十字架から降りていってお父さんの大賛をもらっても、その時お父さんとお母さんを喜ばせても、キリストを出てしまったら一時的に地上で幸せに暮らしたとしても、本当の幸せは来ない、本当の喜びは来ない、いつか死ぬ、そして苦しみと悲しみの黄泉の世界に行ってしまうことをしてたんです。また地上でもキリストを止めることを知ってるなら、どんなに嬉しくて不安があるかを彼は知ってたんです。だからお父さんとお母さんに知ってほしかった。そういう大賛やそんなことに心を奪われないで、神様と一緒にいる、キリストと一緒にいる喜びを知ってほしい。だから喜んでください。私はそこに永遠に生きるんです。喜んでください。そしてお父さんお母さん、お父さんお母さんもこの喜びを知って、この喜びを知って生きてほしい。それが彼の切なる願いだったんですね。私はここを読むと思い出すことがあるんですけども、純子さんと結婚して間もない頃、西高の丘に行って祈りまして、この話を純子さんにしました。覚えてますか？
はい。
その時純子さんが何て言ったか覚えてますか？
いや、なんかアントニオのことを言ったような、
はい、
はい、
アントニオの気持ちが分かるような気がするって言ったんですね。覚えてます？
はい、なんとなく。
それはですね、純子さんのお父さんとお母さん、その頃はまだイエス様信じてなかったですよね。
そうですね。
だからアントニオの気持ちが分かるような気がするって言われたんですけど、純子さんならやっぱり喜んでくださいって言いますか？
ね、なんもう本当、いや天国って本当にいる、そうですね、ここまでまだ言い切れないかもしれないんですけど両親に向かって、でもやっぱりこの喜びをなんとか両親に知ってほしい、今私が持っている喜びを、同じ喜びを父にも母にも共有してほしいっていう強い思いは一緒ですね、アントニオと。
人教を迫られたらわからないけれども正直ですね。でも、まあ、純子さんの生き方を見てると、お父さんお母さんのいろんな一人娘に対する願いがあったんですが、例えば結婚するときも普通のクリスチャンと生まれ故郷である岐阜に帰ってくれて、お父さんお母さんが用意した部屋に住んで一緒に来てほしいと思ってたんですが、牧師と結婚して東京に行って九州に行って、そしてもう帰ってこなくなるっていうのはお父さんお母さんとショックだったと思うんですけども、その時純子さんはやっぱりこれが間違いなく最善だから、神様の道が一番いいから喜んでくださいっていう、そういう感じじゃなかったですか？
そうですね、もうその時は、まあ、御心が一番いいからということで、まあ、両親は神様託してきたんですけど、これが本物だから、本当にここに喜びあるからっていう気持ちはずっとありますね、本当なんだからっていう、
アントニオにはこう十字架の上でですね、喜んでください、喜んでくださいって繰り返しこの両親に言います。そしてそう言ってからルドビコは共に詩編113編を賛美するんですね。最後読んでいただけますか？
はい。そう言って隣で十字架にかけられていたルドビゴ・イバラギと共に詩編113編を賛美し始めたのです。 その時、西坂の丘に天国が降りてきたと言われています。
はい、感謝します。死と呪いの場所だった処刑場だった西坂の丘。人々が呪いながら、うめきながら、叫びながら死んでいった西坂の丘。そこには憎しみと怒りと悲しみと憤りが満ちていました。ところが、26人の殉教師たちは、少年ロビゴとアントニオが、品143編、主の子供たちを、主を褒めたたえまつれって、賛美をし始めたとき、心から天国を喜びながら、神様を喜びながら、天を見上げて賛美し始めたとき、その賛美の中に、天が開けて天が降りてきます。そして人々は共に大合唱を始めるんです。人呪いの場所が、喜びと希望の場所に変わりました。神様を賛美するってことは、こういう力があります。もしかしたらラジオを聞いているあなたも、今日、とっても辛い人生の暗闇の中、人生の淵を生きているかもしれません。生き地獄だと思うところを生きているかもしれません。でも、キリストがあなたを止めるなら、誠の神様に向かって、キリストに向かって、賛美を始めてください。主を褒めたたえまつれって。その時、その地獄と思えるような場所に、最も辛い人生の暗闇の場所に、天が開かれてきます。眩しさほどの光と希望と喜びが、そこに訪れてくるでしょう。これは、現実に起こる話です。勝手に従うのかでそれが起こりました。そして今でも心から神様を賛美する人々のうちに天国はやってきます。甲賀さんが教会に生まれて初めて来て何もなかねえって思った時、突然後ろから温かい毛布をかけられて熱か涙が溢れてきて止まらなくなって、気がついたら全部重荷下ろしていて、お酒を飲まなくても眠れる。そしてタバコを吸わなくてもイライラしなくなる。気がついたらそうなっていた。求めてないのにもう必要でなくなってしまって、それほどの喜びと平安が来たのは、賛美の真っ只中から始まりました。あなたは心から神様を賛美するときに、そこに天国が降りてきます。ルドビゴ少年とアントニオは、その賛美を下げていたんです。絶唱する両親のもとで彼は大胆に神を賛美し始めました。きっとこのお父さんとお母さんはその彼らの銀の巣のような賛美の声を聞き、損なわれた天国に触れ合いながら、この後イエスキリストを信じて今天国で一緒にいると私は信じています。今晩もお祈りをしたいというふうに思います。アントニーが持っていたような天国に対する確信と喜びを自分も欲しい。そしてその喜びの中を私も生きていきたい。神様と共に生きていきたいと思われた方がいると思いますので、その方のために祈りたいと思います。私について一緒にお祈りしてください。天のお父様。
天のお父様。
アントニオが持っていた。
アントニオが持っていた。
本当の喜び。
本当の喜び。
天国の喜びを、
天国の喜びを、
私にもください。
私にもください。
人生の中には、
人生の中には、
やりきれないことや、
やりきれないことや、
どうしてと思うことが、
どうしてと思うことが、
起こってきます。
起こってきます。
そんな時でも、
そんな時でも、
イエス様を喜び、
イエス様を喜び、
決して消えることのない、
決して消えることのない、
天国の喜びを、
天国の喜びを、
私のうちに、
私のうちに、
いつも与えてください。
いつも与えてください。
そのためにも、
そのためにも、
どんな時でも、
どんな時でも、
私が、
私が、
感謝し続け、
感謝し続け、
神様を、
神様を、
賛美し続け、
賛美し続け、
褒めたたえ続けることができるように、
褒めたたえ続けることができるように、
賛美の力を、
賛美の力を、
感謝の力を、
感謝の力を、
私に与えてください。
私に与えてください。
信じます。
信じます。
感謝します。
感謝します。
イエス様のお名前によって。
イエス様のお名前によって
お祈りします。
お祈りします。
アメン、
アメン。
それではここで一曲聴いていただきたいというふうに思います。
聴いていただく曲は天の故郷、作詞ダニエル森清さん、作曲森志音さんです。それではお聴きください。